Aleluya.
どうもとのどうもとつよしです。さあ、今週は私どうもとつよし担当会でございます。30分間よろしくお願い申し上げます。前回の僕の放送会で5月5日のどうもとニューシングル、またねのリリース日でしたので、またねについてのお話もさせていただきました。初回版 C の LP ジャケットサイズやですね、先着特典のアクリルスタンドなども手に取っていただけたでしょうか。まあ、5月の半ばでございます。まあ、これから暖かくなってくる頃ですがと書いてますけれども、僕からしたらもう結構前半であったかなってますけどね、まあ、周りの方々は寒いですねって言ってたりするんですけど、僕ちょうどいいねんけどなとか、寒いですねって言ってるけど T シャツ短パンで歩いてる僕どうしたらいいみたいな現象はですねよくありましたけれども、まあ私はだから結構もう早い段階であったかなったなと思って過ごしておりますが、まあ我々のそのアクリルスタンドをどこかへね皆さん連れてってくださったりとか、まあぜひこんな場所に連れてったよっていうね、メールなど報告いただいてもいいかなというふうに思っておりますので、はい、LP ジャケットに入っております直筆の歌詞カードとかもね、昔の2人の写真などもぜひ大切にしていただければというふうに思っております。さあということでございまして、どうもとのどんなもんや始めましょう。
どうもとのどんなもんや、
何でも来いやの普通音は美人。さあ、普通のお便りご紹介いたします。ラジオネームかまぼこさんですが、もうお耳にされたかもしれませんがということで、松平健さんの松健サンバをモチーフにしたアニメができると。ま、アニメはね、松健さんのやつは、このタッチじゃないやつですけど、見ましたけど、アニメができると。で、おなじみの、完全懲悪なストーリーを通じて明るく前向きなエンターテイメントにと、さらに犬のキャラクターマツケンが登場すると。マツケンか、いいなぁ。ちょっとなんかマツケンの顔よく見ると怖いですけどね。うん、マツケンさんの両サイドに垂らしてる束の日本の髪も犬の方にもあって、うん、このマツケンさんのマツケンビジネスと言いますか、このマツケンワールドが次々と仕掛けてくるこのエンターテイメントすごいっすよね。いいなぁ、こういうのいいわ。なんか自分も年齢重ねたら、こういうことやるか。みんなついてきてくれるかな。マツケンアニメ。ちょっと僕も、拝見してみようかなと思いますが、ラジオネームトロロさんですけれども、私は現在高校2年生のバスケ部です。ポジションはフォワードなのですが、最近コーチがガードにさせようとしてくれる気配を感じます。もしガードのセンスを感じてくれてるのなら嬉しいところですが、うちのガードは気が強い人が多いから極力避けていただきたいと。強さんバスケのポジション何でしたか、強さんならどのポジションをおすすめしますかと。僕は仕事をちょうど始めたんで、ポジションをいただくこともなく、バスケ部を去らなければいけなかったと。ちょっと仕事を優先しましたんで。はい。だから、僕はポジションはないんですけど、僕もきっと、入ってたらフォワードでしょうね。で、やっぱこう、ガード、ね、気が強い人が多いから極力避けていきたいっていう。であれば、やっぱりフォワードじゃない？僕はまあ、本当にバスケやりたかったけど、まあそんな夢僕のこのスタイルで叶わなかったかもしれないけど、 NBA 行ってみたいなってすごい思ってたから、でも自分は仕事も始めてたし、とか、仕事始める前は、バスケットコートに向かって、ゴールに向かってもひたすらボール打ってたし、もうバスケが本当に好きやったなぁ。なんであんな好きやったんやろっていうぐらい好きやし、今もやっぱりその、バスケに関連するものは気になって、その、バッシュから始まってスニーカーもそうやし、いろんなものをやっぱり、買いたくなって、買ったりとかもしてるし、まあ、未だにジョーダンのフィギュアとかも飾ってたりとか、あとレブロンとかもそうやけど、いろんな、なんか、NBA に関連するものは気になって買っちゃうよな。マジック・ジョンソンと対面したこともあったりするし、なんか、いろいろあるよね。バスケ関連のことはやっぱめちゃくちゃ熱上がっちゃう、未だに。で、一回でいいから NBA 見てみたいなーって思ったりするけど、ね、それぐらいバスケは好きだったんで、今も好きやけど、なんかこう、フォワードかな。フォワードが好きみたいなのはちょっとありますね。まあ、どっかでお伝えしてると思いますけれども、スラダンで言えば、宮城亮太が好きですね。宮城亮太の髪型してみたいな、一度はと思ったりとかね。やっぱいいですね。漫画を通してもそういう気持ちになるみたいな。なんかそういう時間もやっぱ特別やしいなと思いますけれども。まあおすすめはフォワードがいいかな。私的にはね、ぜひ、もしちょっとコーチがね、ガードに刺すようとしてくる気配をうまく、刺しながら、それこそうまくこうかわしながら、ゴール決めてほしいなというふうに思います。石川県ミッチーさん、つよしくんのことが大好きな芸人のすがちゃん最高ナンバーワンさんが、ラジオでつよしくんと番組で共演できた時の話をしていました。昔からずっと好きで、ライブにも毎年行っている話や、前のコンビを解散した時に、愛の塊を歌ったこと、ポスターに剛君がサインしてくれて、いつか共演できたら写真撮ろうと言ってくれた話を嬉しそうにして、実際にその夢が叶ったけど、写真を撮るときに緊張してしまって変な顔になってしまったのが残念だと言っていました。剛君は共演してみてどう感じましたか？そうですね、いろんな場所で、まあ本当幸せにも、昔から好きですとか、堂本剛のことに関しては、めちゃくちゃファンなんで、めちゃくちゃ、何でも言ってくれたら、すぐ答えれますよ、みたいな。まあそういう人たちが、なんかやっぱ多くて、もう恥ずかしいけど、いつも。でも、ほんまに？って言いながら聞いたら、この曲は何年にリリースされててとか、この曲の時ってこうでしたよね。ミュージックビデオこうでしたよね。歌番組でこういう衣装着て出てましたよねとか。あ、いや、ほんまに好きなんや。みたいなのもあるし。カラオケとか呼ばれていた時の初めましての人も好きですって言ってくれはったりして。ありがとうございますって。本当に僕が堂本剛を好きなことを立証するためにこの曲歌わせてくださいとか。結構マニアックな歌歌うね、みたいな。これで伝わりましたかとか。あ、伝わりました、みたいな。こういうことが非常に多いので、なんか、今まで全然、まあ、人と交流をすごくしてきた人生でもないからかもしれないけど、なんか今はそういう時間すごく多くて、ね、後輩くんたち、もうそうですけど、いろいろと、つよしくんって言ってくれはるから、ありがたいなと思いますけど、まあ自分が何かこう、お役に立てるんだったらなと思っていろんな方と、ご一緒させてもらってますけど、本当に緊張してはるねんなって、すがちゃんに対しては思ったんで、なんか、 誰かにとってはそのすごい緊張する存在なんや自分と思って、うまく言えないんですけど、やっぱその仕事を始めた時の気持ちと今の気持ちっていうのが、あの経験は変わってるけど、気持ちってやっぱり変わってなかったりするし、個人としてもそうやし、グループとしてもそうやし、でもそんな、今の僕たちだからこそ、過ごせる時間もあるし、伝え合える感情もあるし、それは応援してくださる皆さんに対してもそうだしね、皆さんとも共有できる、共鳴し合える、何かこういろんな気持ちっていうのが今だからこそっていうのがたくさんあるから、それをもうめちゃくちゃ大切にしたいし、ほんと大切になんかこう、感じながら、いろんな時間過ごしてるなと思うから、だから、つよしくんに憧れててとか、つよしくん好きですとか、つよしくんこうですって言ってもらうたびに、もう当たり前ですけど、すごい幸せやし、なんか続けてきてよかったなって思ったりとか、なんかこれからも自分がそんな、誰かのために存在できるんだったら、まあこれからも、まあ自分として、強く生きていきたいな、優しく生きていきたいなと思うし、グループとしても、愛の塊をはじめ、いろんな感想を皆さんたくさんいただくから、僕たちが僕たちであることっていうのを、これからもなんかこう磨き上げていけたらいいなと思うし、なんか本当こういう時間を過ごさせていただくたんびに、いろんな気持ちが、巡るなっていうのを、なんかこう、思いますね。まあ、ちょっと時間が、ね、うまく、会うときあるか分からへんけど、まあでも、すがちゃんと、なんかこう、時間過ごせたら面白そうやなと思ったりもしてるんですけど、また機会があったら、ぜひお声掛けいただけたらと思ってます。そして、ラジオデーム、茶色の柴犬さんが、Hulu で僕らの雪未満シティの配信が始まったと、懐かしい気分に浸っておりますと。当時ドラマを録画したビデオテープが擦り切れるくらい見ていたのに、松本潤くん演じる森と一緒にいたワンちゃんのリキの存在をすっかり忘れていましたと。いい演技してたリキの姿も久しぶりに見れて嬉しかったです。リキとの思い出ありましたら聞かせてくださいということですけど。そうですね。リキとの思い出。まあ、現場で、なんていうのかな。やっぱワンちゃんやから、そのトレーナーさんもついてはって、そのトレーナーさんとも、合間で少し話したりとかさせてもらったこともありますけど、やっぱりトレーナーさんも、なんていうのかな、あんまりいっぱい話しかけると、大変かなって、休む時間もなくなっちゃうかなとか思って、トレーナーさんと深く話すこととかはしなかったけど、まあ、リキのそばにいつも居張るんで、リキと会いに行くと、まあ、その方とコミュニケーション取ったり、リキと話しながら。まあ、人間はね、今日何時ぐらいに終わるとか、今何時間押してるとか、このシーンの後にこれとか、全部わかるけど、やっぱ犬はわからないだろうから、僕も犬の言葉喋られへんけど、もうちょっと待っててね、とか、今日はこの後、ちょっと大変なシーンあるかもしれへんけど、頑張ろうとか、まあ、自分が、そのシーンには、そのカットに映ってないけど、リキ大丈夫かなと思って、モニター見てたりとか、まあ、そんな記憶がすごくあるかな。なんかこう、人が作り上げていく作品の中に、リキが参加をしてくれてるんだけど、はっきりと力が全部分かった状態でそれをやれているのかっていうのもね、分かんないから。なんかいろんな本当、僕なりの勝手な気持ちがいろいろあったんで、まあその気持ちを力にぶつけてしまってたというか、伝えさせてもらってたというか、まあそんなことがあったりもするなという、まあそういう思い出があるかな。はい。でも本当に非常に力がね、頑張ってくれたんで、 うん、そのおかげもあって素敵な作品になったなというふうに思ってます。はい、ということでございまして、以上何でも今夜のふつおた美人でした。はい、それではですね、まあ今その過去のと言いますか、まあミーマンシティの時の話もありましたし、はい、まあこの今あの頃のミーマンシティが配信されているという、このなんか不思議な、昔と今っていうものが混在することっていうのが、今は本当にすごく増えた時代ではあると思いますけれども、まあそういう話もありましたので、こちらで一曲聴いていただきましょう。堂本でニューアンティック聴いてください。愛ゆえに。さあ、愛に関する悩みや相談を受けてまいりますが、埼玉県のさささんです。今私には気になる人がいます。でもその人に対して尊敬なのか憧れなのか、気になるだけなのか、恋愛として好きなのかは、がわからないと。何年もその状態で、他になんとなくアプローチされた人がいればお付き合いするということはあっても、その気になる人だったらなぁと考えることが多々あって結局うまくいきません。結局お相手の方に他に好きな人でもいるのとよく聞かれてしまいます。気になる人にアプローチしようなんておこがましいことは考えたことはなくて、ただ幸せであってほしいと思っているだけですと。こんな私おかしいんでしょうか？思うだけなら自由ではないでしょうか？うん。いや、なんかその他の方とお付き合いしてて、その人のことやったらなーって思うという時に、そのお付き合いしてる人がちょっとね、寂しいよなーと思うから、他に好きな人でもいるのと、よく聞かれちゃうというのって、なんか、その人がやっぱりそう思うっていうことは、なんか寂しい時間過ごしてるんじゃないかなと思うから、なんか、尊敬なのか憧れなのかとか、自分がもしその、なんていうのかな、疑問に到達するんであれば、告白をして、自分の答えも含めて何かこう、出すっていうのはいいんじゃないかなと僕は思いますけどね。まあ、やっぱり生きてるとさ、いろんな人の価値観があるしさ、いろんな生き方っていうものがあるしさ、いろんな答えの出し方っていうのがあるからさ、何が正解で何が不正解なのかっていうのは本当にわからない、わかりづらい、決めづらい、まあそういう今やと思うんですけど、でも僕はなんかその、まあ自分がシンガーソングライターとしていろんな まあ、時間過ごさせてもらってますけど、その中で投げてるメッセージって言ったらやっぱその、世の中に対してこれが正解だとされている、答え。それを意識しすぎて生きた結果、自分の答えがなくなっていっちゃったり、自分は今何を考えてるのかわからなくなったり、例えば、動画が流れてきてなんかこういろいろ見てる中で、これめっちゃ可愛い、これ流行ってんねんよ。あ、こういうファッションいいな。あ、こういうメイクいいな。あ、このお店今度行ってみようって。どんどんどんどん自分で選んでないっていうか。自分でまあ選んでるけど自分で探しに行ってないっていうことなのかな。なんかそういうものを積み重ねた時に、で、結局自分って何したいのとか、自分って何なんっていう。そういう疑問に立ち止まっちゃう、ゾーンに入っちゃう人も多いんじゃないかなっていう。で、そういう人たちをなんかこう、救いたいな、みたいな思いがあって曲書いてたりするけど、いや、自分のままでいいよっていうことを言ってあげたかったりもするし、あの人がこう言ってるからこうじゃなくって、自分はこうだからこう。で、その延長線上でこの人が好きで、このお店が好きで、この服が好きで、この映画が好きでってなっていくのがいいかなって僕は思ってるから、その順番を変えてあげれたらというか、まあ、こんななんかこう難しい話をしたいわけでもないねんけど、気軽で気楽でいいねんけど、でもなんか、聞いてくれた人はそんな思いに到達してくれたらいいなーとか、まあ自分の人生と共鳴させてもらえたらいいなーとか、そんな風にして、シンガーソングライター業はさせてもらってますけど。だからなんかこう、自分の中で答えが出せないな、答えがわからないなっていうものは、時間をかけてじっくり悩んでも本当いいと思うし、変われないところ、でも変わりたいところ、これもさ、すぐに変われるって、ことは現実的にないかもしれないけど、でも、変わりたいって思うことだけでも十分変わってるから、その気持ちになるっていうことがやっぱ大事よなと思うんで、そういう自分を大切にしてあげることの連続を生きると、結果、自分の求めてる答えにたどり着くんじゃないかなって僕は思ってたりするから、まあ、自分自身の、まあ、個人でもグループでもそうだけど、自分のその活動が、そういう、なんていうのかな、いろんな人の、こう、胸の中の、霧がかったところをちょっとこう、すっきりさせることができたらいいなとか、景色がはっきりこう見えるように、なんかこう、お手伝いできたらいいなっていうか、お手伝いっていう言葉もあれやけど、なんかみんなの人生と僕の人生、僕らの人生とか何かこう共鳴し合っていく中で、答えが見つけられるって、自分らしい答えが見つけられるっていうのかな。そういう時間を一緒に過ごせたらいいなって思ってる。もう極端言えば本当、もうこれが現実っていうか、ライブ会場でもそうやけど、いろんな人たちがいて、いろんな人の人生があるから、答えが一つになることなんていうのは、到底難しいと思うけど、でも自分の答えを持っている人たち同士が集まっている空間と考えたら、すごく平和やなって思う。なんかそれがライブかなとか思ったりするし。だからとにかくなんかこう、自分の答えっていうものを出すスピードとかタイミングはそれぞれだと思うけど、いろいろこう気になるな、引っかかるよなって思うんだったら、その答えに向かって時間をまた進めるっていうのは僕はいいんじゃないかなっていうふうに思いました。愛に関するメール、そして前半で紹介する普通のお便りをお待ちしております。メールアドレス、どうもと、アットマーク、joqr.net。どうもと、アットマーク、joqr.net までお送りください。お別れショートポエム。今週はラジオネーム、空猫さんからのポエムです。仕事中、ネクタイとパソコンで入力したつもりが、眠たいと入力していた。眠たくないのにな。 と思いながらすぐに訂正したが、なぜそう入力してしまったのかわからないままだったということです。これでも予測変換でこう打ってるのにこうですかって聞いてきはる時あって、いやいやこうですやんっていうことがちょっと起きる現象、皆さんないですか？なんか例えば、何でしょう、今もパッと思い浮かんだもので申し訳ないですけど、例えばコーヒーってカタカナで入れたとするじゃないですか。それがなんかこうコービーに勝手になったりとか、コーピーみたいになったりとかするみたいな、コーヒーって売ってますやんみたいなやつがたまにあるから、ネクタイが眠たいに勝手に変換された可能性はありますけど、ほんまに心の叫びで眠たいが あったのかもしれませんねえ。だって、あ、でも、あれじゃない？パソコンで行くと、M の上が K なんで、そうするとネクタイがネムタイになる可能性はありますよ、これ。キーボード見ると。という、まあちょっと現実的な話になってしまいましたけど、もしかしたら、そうじゃない？っていう。でもキーボード見ずにパー打てる人いるじゃないですか。あれ、もう一生できひんなと思うけどな、僕は。もうほんまにキーボード見ながら、チュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンって打ってますけど、カタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタみたいな。でもこれキーボード見ずに打つ人あるあるで、カタカタカタカタカタって打ってるけど、カタカタカタカタ、一瞬間違えて戻ります、消します、消します、カタカタカタカタカタみたいなやつないですか？なんかカタカタカタカタカタカタカタ、間違えました、じゃじゃじゃじゃ、消しました、カタカタカタカタ、正しくしました、カタカタカタカタ、また間違えました、カタカタカタカタ、消しました、カタカタカタカタ、みたいな。なんか、これ結構あるあるやな、みたいな。でもあれを、速さで、あ、違った、間違えた、こっちやったってなってんのもすごいな、っていうか。一日中やっぱそのパソコンに向かっていろんな書類資料作ってる人からしたら、まあ、いや、それが普通ですやん、かもしらへんよね。なんか僕らがなんかこう、曲がバーって流れた、勝手に歌う、メロディー作って歌ってみてください。ってなんか歌うとか、わからんけど、なんか楽器持って何かセッション、何も決めんとセッションやるみたいなのと一緒かもしらんけど。いや、でもこれはすごいよな。みたいな。打ってみたいもんな。あとエンターだけめっちゃでかい人いひん？音。カタカタカタカタカタ。みたいな。いいえ、そのなんか、トーンわかるけど気持ち。なんかその。みたいな、なんかもう。わかんねんけど、気持ちわかんねんけど、なんかその、トントン大きいな、みたいな。そういうちょっと気になったりする時もありますけれども。まあ人それぞれのスタイルなんで、まあ良しとしますけれどもね。はい。ということでございまして、今日もいろいろとお話しさせていただきましたけれども、次回は、光一くんが担当でございますので、皆さん楽しみにお待ちください。ここまでのお相手は、堂本の堂本剛でした。それでは、またね。
文化放送からお送りしているスノーマンのスノーマンマ、次回5月21日木曜日の放送は私佐久間大介と
阿部亮平の2人でお送りします。皆さんおなじみ阿部佐久コンビです。今回どんなお話で盛り上がるんでしょうか？
スノーマンのスノーマンマは今度の木曜夜9時からぜひチェックしてください。
氷上で見せる圧巻のパフォーマンス、銀盤で光り輝くフィギュアスケートショープリンスアイスワールド横浜公演、ゲストは荒川静香、織田信成、鍵山優真、中井亜美ほか。この夏7月17日から20日まで皇生新横浜スケートセンターにて開催。詳しくはプリンスアイスワールドで検索。
相葉雅紀です。嵐相葉雅紀のレコメン嵐リミックス、毎週金曜日深夜24時スタート。僕、ちかさん、ネッチの3人でお届けしております。毎回なんかしら盛り上がってると思います。嵐相葉雅紀のレコメン嵐リミックス、金曜深夜24時。
文化放送が10時をお知らせします。